こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ニュートン別冊食品の科学知識第3番は、ニュートンプレスが編集する一般向け科学ムックであり、毎日の食事を経験だけでなく成分性質加工保存栄養という視点から理解するための入門書である。穀物、肉、魚、野菜といった基礎的な食材に加え、飲料、菓子、調味料までを対象に、美味しさや扱い方の背景にある科学を幅広く扱う。目的は特定の食品を万能視したり、健康情報を断片的に受け取ったりするのではなく、食材の特徴と変化の仕組みを知り、食べ方、選び方、保存法をより合理的に考えられるようにすることにある。カロリーと栄養素の基礎、特定保健用食品、ゲノム編集食品といった健康安全に関わる論点も含むため、台所で役立つ知識と、現代の食品技術を判断するための基礎教養を一冊にまとめた構成といえる。専門書ほど個別分野を掘り下げるものではないが、図解を軸とするニュートン別冊らしく、食の全体像を見渡す入り口として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、食材を成分と性質から捉え、美味しさの理由を読み解く。本書の中心には、身近な食品を単なる料理の材料ではなく、それぞれ異なる性質を持つ物質の集合として見る視点がある。穀物、肉、魚、野菜は含まれる水分、タンパク質、脂質、糖質などの比率や状態が異なるため、加熱への反応、食感、風味、傷みやすさも一様ではない。例えば、肉や魚の美味しさを考える際には、旨味成分だけを取り出して考えるのでは足りない。脂質の風味、組織の柔らかさ、水分の保持、加熱で生じる香りなどが重なって、食べた時の印象が作られる。野菜でも甘み、苦み、香り、歯切れは品目ごとの成分と組織に左右される。本書はこうした原理を食材群や嗜好品を横断しながら紹介することで、なぜこの食品はこのような味や食感になるのかという問いに科学的な足場を与える。これはレシピを増やす本ではなく、調理の成否や好みの違いを観察し、説明するための基礎を整える内容である。食品を成分表の数値だけで判断せず、構造や加工も含めて理解しようとする点に特徴がある。次に、加熱、加工、調味で起きる変化を調理判断につなげる。食品は購入時の状態のまま食べられるとは限らず、切る、加熱する、混ぜる、味をつけるといった操作によって味、香り、色、食感が変化する。本書が扱う調理の科学は、こうした日常的な変化を偶然や料理人の勘だけに委ねず、食材の性質との関係で理解するための枠組みである。加熱は衛生面や消化しやすさに関わる一方、加え方によっては水分の流出、組織の硬化、香りの変化なども生じうる。調味料も単に味を足す存在ではなく、塩、糖、酸、油脂などが食品の味わい、保存性、口当たりに異なる形で関与する。したが、調理では何分加熱するかという工程的な手順だけでなく、何を目的にその操作をするのかを考えることが重要になる。本書は食材と嗜好品、調味料まで視野に入れることで、料理を科学実験のように相性化せず、実用的な選択の積み重ねとして見せる。仕組みを知れば、手元の食材の状態や用途に応じて調整する余地が生まれる。ただし本書は、個別レシピの再現性を保証する技術書ではなく、調理現象を理解するための科学的な見取り図として読むのが適切である。さらに、保存の知識を通じて、鮮度、安全性、食べきりのバランスを考える。食品保存は冷蔵庫に入れるかどうかだけの問題ではない。食品は水分、温度、空気との接触、加工状態などによって変化し、品質低下や微生物に関わるリスクの現れ方も異なる。本書が調理法と並べて保存法を扱う意義は、美味しさと安全性を切り離さずに考えられる点にある。生鮮食品は時間とともに状態が変わるため、購入後の扱い方は食材選びと同じくらい食生活の質を左右する。また保存を優先しすぎれば食感や香りが損なわれる場合もあり、反対に見た目や匂いだけで安全性を断定することもできない。ここで求められるのは、食品ごとの性質を踏まえ、必要以上の買い置きを避け、適切な方法で保管し、無理なく使い切るという判断である。塩や糖、酸、加熱など、食品の状態を変える操作が保存性とも結びつくことを理解すれば、加工食品と手作りの保存食を考える際にも視野が広がる。本書は食品衛生の詳細な専門実務書ではないが、日常の保存を科学的に見直す入り口を提供する。節約だけを目的に長く保管する発想ではなく、食材の品質、安全、調理予定を合わせて管理する姿勢へ導く点が実践的である。そしてカロリーと栄養、単純な健康評価から解き放つ。健康的な食生活を考えるとき、カロリーだけ、あるいは特定の栄養素だけに注目すると、食品の価値を単純化しすぎる恐れがある。本書はカロリーと栄養素をしっかり学ぶテーマを掲げ、食事を評価するための基礎概念を整理する。 カロリーはエネルギー量を表す重要な指標だが、食品に含まれるタンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラルなどの役割まで一つの数値で示すものではない。同じようなエネルギー量であっても、食材の構成、量、加工のされ方、食事全体での組み合わせによって栄養面での意味合いは変わる。このため、本書の意義は低カロリー食品を選ぶための単純な指南にあるのではなく、栄養表示や健康情報を読む際の基礎的な物差しを作ることにある。食品を善悪に二分するのではなく、日々の食事の中でどのような役割を持たせるかを考える姿勢が重要になる。もっとも個人に必要な食事は年齢、活動量、体調、治療の有無などで異なる。本書から得られる一般的知識を個別の疾患や治療にそのまま適用することは避け、必要に応じて医療、栄養の専門家の助言を参照すべきである。最後に、特保とゲノム編集食品から食品技術を判断する視点を学ぶ本書は、伝統的な食材知識だけでなく、特定保健用食品特保やゲノム編集食品といった現代的なテーマにも目を向ける。こうした領域では体に良さそう、新技術だから不安といった印象が先行しやすい。しかし、食品に関する表示や技術を判断するには、何がどのように説明されているのか、期待できる作用の範囲はどこまでか、通常の食品としての栄養安全性をどう考えるかを分けてみる必要がある。特保は健康に関する一定の表示を認める制度と結びつくが、それだけで食生活全体の問題を解決するものではない。一方、ゲノム編集食品についても、技術の名称そのものへの賛否だけでなく、目的、特徴、制度上の扱い、情報提供を理解することが判断の前提となる。本書はこれらを取り上げることで、食の科学が台所の現象だけにとどまらず、制度、技術、消費者の選択に接続していることを示す。限られた紙幅の概説であるため、倫理、規制、長期的な社会的影響を網羅する専門書では、それでも広告的な言葉や漠然とした不安に流されず、根拠、対象、限界を確認する態度を身につける導入として有用である。結論として、本書は料理を日常的にする人、食品表示や健康情報を読むたびに判断の軸が欲しい人、そして食の安全、新技術について基礎から整理したい人に向く。特に栄養学だけ、料理技術だけ、食品衛生だけを単独で学ぶ前に、これらが一つの食生活の中でどう結びつくかを把握したい読者に適している。食材の成分と性質、調理保存に伴う変化、カロリーと栄養素、特保やゲノム編集食品という構成により、実用と教養の間をつなぐことができる。専門的な食品科学書は成分や反応を深く扱い、栄養指導書は献立や健康目標に重点を置くことが多い。それに対して本書は、肉、魚、野菜から菓子、飲料、調味料までを見渡し、食べる場面で生じる疑問を科学の言葉で整理する総合的な入門書である点が際立つ。反面、各テーマを専門的に研究したい場合には情報量が足りない可能性があり、関心分野ごとの専門書へ進む必要がある。それでも断片的な食情報をつなぎ直し、日々の買い物、調理、保存、表示の読み取りをより根拠あるものにするという役割は明確である。図解中心のムックとして、まず全体像をつかみたい読者に現実的な一冊といえる。ご支援いただける場合は、アンノーンオーサー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。